Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第146回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。前回に引き続きアイムドーナツやアマムダコタンなど超大人気ブランドを手掛けるオーナーシェフ平子亮太さんにお話をお伺いしていきます。平子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、前回もめちゃくちゃなるほどよりまさかみたいな話がたくさんあってめちゃくちゃ面白かったです。ちょっと引き続きお話を聞かせていただければと思います。前回話せなかったのがですね、最新店舗のパン屋さんでダコーさんについてなんですけれども、ちょっと改めてなんですが、はい、ダコーさんは一体どんなお店なんですか？
ダコーは、アマムダコタンのセカンドブランドなんですけ ど、 アマムダコタンではできなかったことをやるお店なので、アマムダコタンはやっぱり、パンの具材がいっぱい挟まってて、ボリュームも結構あるんですよね、一つ一つが。でパン自体はもうなんか世の中的にもなんか気づけば最近パン屋に僕行っても一つ買えばもう十分だなぐらいのボリュームがある
確かに
パンがすごく多くなってきてて、
わかるな。
なんかもう僕パン屋行くの好きなので、でも選いっぱい選んで買うけど、結構無駄にしちゃうなとかなっちゃうんですよね、どうしても。
すごい、でもなんか消費者目線ですね。
実際にそう買うんで、でもなんかそれがやっぱりあんまりね良くないので、でも世の中なんかそんななってるなと思った時に、本当にそういうことがなるべく起きないようにパンをちょっと小ぶりにして、その分こう選べるいろんなものを本当に日光でもうお腹いっぱいっていう人が、もう4つぐらいは食べれるよぐらいの、そしたらね、なんかロスもないし、気持ちよく食べれるし、その分値段もアムムダコタンよりは本当に7割ぐらいの感じの価格帯とかにしてて、
手間は変わらないのに。
そうなんですよ、本当はそうなんですよね。そう、手間は変わらないし職人が大変なのも変わらないんですけどむしろ大変なのは増えてるんですけど、
そうですよね、小さい方が大変ですよね。
そうなんですよ
いや思いますもん、なんかクッキー缶一つ取ってもやっぱ薄さ次第で、はい、これもう作業量倍になってるなみたいなでも多分この薄さがいいと思ってやってんだとか思いますもんね。
そうなんですよ。だからサイズ感はそのダコはその小ぶりで、いろいろなパンをよりこう選んで食べてもらえるっていうところが一番の違うポイントと、あとは世界観もやっぱりもう少しこうカジュアルに利用してもらえるように、もう少しデザイン自体こう都会的なというか、ちょっとその辺は意識しながら、あと種類もちょっとダコタンよりかは半分よりちょっと少ないかなぐらいの種類で、やらせてもらってます
空間もちょっと私まだ行けてはいないんですけど、こうなんかいろんな SNS とかで見る限り、なんか食べるスペースと作るスペースがめちゃくちゃ接近してません？
お茶の水ですよね。
お茶の水店。
お茶の水は本当にキッチンがめちゃくちゃ大きいんですよ。もうほぼほぼキッチンぐらいの設計で最初作って、でなんか僕はやっぱりそのせっかく職人がこう働いている姿とか、そういうなんか隠すのってもったいないなって もうそれでアマムダコタンもそういう世界観でやってるんですけど、
確かにすごいあの作り手の方が目の前でワシャワシャやってるイメージ。
そうなんです、うん、でまあダコもせっかくそんだけキッチン広くするんだったらってことで、キッチン2つに分けたんですよね、場所を。でそれをあのそれぞれのキッチンの周りにカウンターを作って、
すごいもうライブっていうか、そう
キッチンの中にそのお客さんが入り込んでるかのように体験するみたいなデザインをちょっと考えて、
なんかそれってそれこそその料理屋さんの発想っていうか、カウンター、ね、キッチン的なのってあるけど、パン屋でそれってなかったなって思いました。
そうですね、
衛生区画とか
グラってなってるところがまっすぐじゃなくて、こうなんか丸型というかくぼみとかもあったりするんですよね、うん、だから
その
くぼみだったらもう少しこう 近いし、丸になってるところは遠いしみたいな、
面白い、
そういうのがあるので、よりなんかこう遠くから見たら本当になんか厨房の中に座ってるような見え方がするんですよね。
面白いですね。じゃあもう厨房の中に入っていくみたいな体験っていう感覚になるんですね、
う
ん
う
ん、
結構そういう風に見えますね。でスタッフが本当お茶の水あの行くと、あの原宿店のアイムドーナツも結構お客さん、はいはい、まあ、中目黒もそうですけど、うん、お客さんが目の前でそのガラスがあったりしてこう見られるんですけど、うん、そこよりも見られますって言われて
結構心強くなりそうですね。
緊張しますって言うから、うん、いいやいいやって、もうあのもう自分がスターの気持ちになってやってって言って
えめっちゃいい話あでも私一回、全然これ余談ですけど、はい、コーヒー店トップっていう、はい、なんかちょっとしかないチェーン店があるんですけど、私そのコーヒー屋さんが好き で、はい、でそこのなんか接客ハンドブックみたいなのを見せてもらった時に、はいはい、自分がスターになったという気持ちでコーヒーを入れましょうって書いてありました。
いいですね、まさに、うん、そうかも
そういうことなんだって、
めちゃくちゃ手は震えるかもしれない
もう私だったら失敗しすぎてやばいと思う。
本当に一言だから言えるけどみたいな
そうなんですね。
まあでもね、あのそこに光をあの当てたいなっていうのは、まあ、そういう気持ちもありながら、
うん、はい、いやでも何から何までその固定概念にとらわれない仕事というか、なんかこう平子さんってその前提を疑うプロフェッショナルだなってすごく思うんですけど、なんかそのクリエイティブワークに一貫してその前提を疑うっていう信念感じるんですが、意識されてますか？
それはそうですね、いつも言いますね、これが普通って思っちゃダメだよっていうのは、本当パン屋やりながらめちゃくちゃ多いんですよね、うん、パンの職人さんは特になんかクリームパンどこ行っても160円だなと思ってたし、
確かにあんなね結構リッチなね食材とか使ってても、素材使ってても
メロンパンとアンパンとクリームパンは、うん、福岡あの当時5年前はどこに行っても160円でしたね。
そうだったんだ安すぎると、
いやだからなんでこれ、なんか聞いてもらったんですよ、160円ってなんかその協会で決まった金額があるんですかみたいな、
確かに
したら、いやいや
フードマフィアたちがね、
そうないですよ、あでも確かにどこも160円ですよねみたいな、あないんだと思って、うんうん、僕は単純にそこはやっぱりバランスだなと思って、うん、あんまりそこにはこだわらずやっていいのかなとは思いながら、そうですね、なんかでも固定概念を疑うっていうのもそうですし、うんうん、あとはなんか本末転倒にならないようにっていうのは意識してますね。なんか回りすぎたら結局なんかこう回って回って考えすぎたら結局なんかこれって本末転倒じゃないみたいなことになりがちなこともあるんで、それにはならないように気をつけなきゃなっていうのは。
へー、でもなんかそのある種のそれが結局お客さんにとっても嬉しいとかワクワクするとかこういうの求めてたってなるわけじゃないですか、うん、それってその平子シェフのこういう世界になったらいいなっていうのとお客さんが求めてるものっていうのはやっぱ自然とシンクロするものなんですか？
あでもなんかまあバランスなのかなとは思うんですけど、僕はなんでこうやっていろいろクリエイティブなものが生まれるんですかだったりいろいろ言ってくださるんですけど、僕は本当にとにかく徹底してお客さん目線っていう、なんかあんまりその大きな声でいろいろ言ってないんですけど、例えば 行列のお客さんにはその寒い日とかは北海道を配るようにスタッフに配ってもらうとか、雨が降ってたら傘とか日傘、そう雨じゃない日傘か、あの夏はっていうのを渡すみたいなのも、まあお客さん目線だと思うんですよね。まあ行った時になんかこれこういうのが食べたいっていうのがなるべく選べる方がいいしとか、でまあお客さん見ながら、あこういうのに反応するんだなとか見ながらっていうところで、あんまりなんか僕自体すごいなんかめちゃくちゃなんかアーティストで全部僕が生みましたっていうほどのことは思ってなくて、なんか本当にお客さんがどうやったらワクワクするのかなとか喜ぶのかなとかっていうのはもう一番気にしながら、プラスやっぱり技術っていうのはすごく大事なので、
なるほど、
はい、やっぱりとにかく美味しい本物を届けるっていうのは大事なので、まあ、うちの本当週に1回その、もうその料理長とかだったりとかでみんなでその話す、ミーティングがあるんですけど、もう結構すごいですよ。もう写真でこの時間をこの温度に置いたらこうなりますとかその生地を丸める時のどのぐらいの柔らかさでやるとか、そのどのぐらいの力で叩くのかとか、もういろんなパターンをもういろんなパターンを試して、そうそう、もう時間経過とともに何度でここに置いてたらこうなるよとかっていうのも本当に研究と技術とっていうのはやっぱりなんか木をてらってみんなを喜ばせる驚かせるっていうのと同じぐらい大事にしてる。
うわ、なるほど、はい、だからイメージ戦略とかマーケティングとかそういうことじゃなくて、はい、やっぱり真ん中に技術があるっていう、
うん、絶対にそれは。
でもそれってやっぱり平子シェフがもともと職人でいらっしゃるっていうそこが大きいんですかね。
なんかやっぱりね、それはそうかもしれないですね。
もともとイタリアンの、はい、ご経歴も長いんですよね、
は
い
は
い、
そうです。僕は18から、まあ、28でパスタ屋出すまでずっと料理してたので、料理しかしてこなかったので、
そっか、はい、それを今ねこうしてすごい人気を獲得されてるけれども、なんかそれまでに至るまでにすごい苦労だったりとか困難みたいなのってあったりしたんですか？
まあでも単純にやっぱり昔の飲食店っていうのはもう労働時間だったりとかもとんでもなかったですし、まあ単純に鍛えられたのかなっていう、まあだからこそ、まあそのスタッフの気持ちがやっぱりすごくわかるんで、なんかちゃんと頑張った分評価してほしいしとか、なんかまあそういうのはまあ他の飲食店の経営されてる方よりかは多少わかるんじゃないかなとは思いますけど。
なるほどな。いやでもこうやってどんどんどんどんね新しいものを作り出して、あのお客さんにワクワクを届け、そしてスタッフも充実して働けるっていうなんかすごい世界を創出されてるなと思うんですけど、こう例えば平子さん自身がこう注目してるフードカルチャーだったりとか、まあ、こういうのおもろいなみたいなこう影響を受けたりとかって、フードだけじゃなくても全然いいんですけど、なんかあったりしますか？
僕は新しいものにっていうよりかも、やっぱり僕がこうその育ってくる過程で体験したものがやっぱり今どんどん生きてるタイプなので、その今これっていうよりかはやっぱりこういう人たちが今の僕を作ってくれたからリスペクトしてますっていう方とか、その作品だったりとかっていうのはありますけど、
ジブリ飯とかもね多分その一つだと、
そういうことですね、
思いますけど、
アニメとか、まあ、ゲームとか、本当になんか RPG の世界とかでやっぱり育てられたなと思いますし、子供ながらになんかやっぱりこの今日学校が終わったら放課後ゲーム屋さんに走って、自転車で走ってゲーム買いに行って、それを受け取って家までの急いだ時のワクワク感とか、
あーなるほどそういうことか、
そうで、ゲームつけて新しい街に行った時に音楽が、あこんな音楽なんだとか、新しい武器何があるかなとか、なんかそういうのはすごいなんか今の自分に生きてるんで、やっぱり まあ、ゲームだったりアニメだったりっていうのはなんか僕はすごい結構生きてるのかなって思うんで。
へー、面白い。あのなんか一個聞いてみたいことがあったんですけど、はいはい、あのこの番組って結構作り手の方々も聞いてる方多いんですけど、うん、例えばその自分の作ってるものが思ったように人に届いていかないみたいな、うん、なんかそういう課題を抱えたりとかって、まあ、いろんな方どんな方にも局面としてあると思うんですけど、うん、なんかそんな方々になんかアドバイスってあったりしますか？
そうですね、うん、なんかまあ僕はなんかそれたまに聞かれるんですけど、なんか僕が思うのは、うんうん、本当に食べる人のことをちゃんと考えて作ってって思います。
あ深深い。どうかじゃあ足りないってことですか？結構考え抜けてない
自分の技術どうだとか、なんかやっぱりこの料理人とかって特にそっちの方向に行き、まあ、もちろん食べたら美味しい、
うん、
でも食べてもらわないと選んでもらわないと意味がないのがパン屋であってドーナツ屋であって、とにかくやっぱり映えってわけじゃないんですけど美味しそうに見えるとかっていうのはとにかくやっぱりお客さんが手に取りたいっていうのをこう考えるっていうのはなんかやっぱ自分よがりじゃない料理とか、うん、まあ、ちゃんとこの相手に届けるようにっていうのをもっと考え、食べてもらわないと意味ないからですね。
うん、
まあ、経営になってくるのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりちゃんと選んでもらえる商品を本当に考えるっていうのがに尽きるかなとは思いますけどね。
なんかこれも余談なんですけど、あの以前ソウルの、あのクリエイティブなスイーツカンパニーでヌデークさんっていうブランドが、
はい、
あの大好きで、はい、でそこのクリエイティブのチームの方にインタビューする機会があったんですけど、なんかやっぱりすごいなんかそれを思い出しました。なんかヌデークさんたちもこう、まあ、世界中に美味しいパンとかケーキとかってあるけど、うん、なんかあのどこに行っても同じだなって思っちゃうんですよねみたいな、うん、やっぱりそこがなんか食べたら美味しいって分かるけど、うん、どこに行ってもなんか体験として似てる、でその違いはプロは分かるけど、うん、消費者の人は分かんないって思うから、うん、やっぱり全然違うことやらないとダメだと思うみたいな話、うん、それは別にそのお菓子を軽視してるわけでもないし、うん、自分たちがそういうものが好きじゃないわけではないんだけど、うん、やっぱそこから体験全部変えないとダメなんだみたいな話されてて、
うん、いやそうですよね、
うん、めちゃくちゃ分かると思う。
確かにちょっと変えても分かんないですもんね。
そう、ちょっと変えても分かんないことにやっぱ行きがちっていう、なんか
僕模様替えするとき、うん、びっくりされますもん、うん、
へ
え、このこんなに変えるってぐらい
面白い。お店をですか？
まあ、お店お店もそうですね、うん、最初に本当にそれこそドライフラワーのお店なんかは、うん、あのしょっちゅう模様替えしてたので、
へ
なんかやっぱりとにかく模様があの同じ空間で決まられた家具でどういう風に置くかでガラッと変えるかっていうのはなんかやっぱりなんかわかんない、リニューアルオープンしますって言ってるのにあんまり変わってねえなって
な
るのはちょっとなって思うので、まあなんか結構変えるなら変えるみたいな。アマムダコタももう3年、まあ本店ができてからもう5年半ぐらい経つんですけど、まあメニュー結構どんどん変わってはいるんですけど、まあ8割ぐらいは変わってないので、あの今年の本当夏前ぐらいまでに今全部メニュー変えようと思ってて、
すごい。
まあもちろん例えばソーセージドッグだったり、まあダコタンバーガーとかその辺のちょっと主戦力とか明太バケットとかはまあ変わらず、まあだから2割ぐらいは変わらないと思うんですけど、逆に残りの8割をもう全部いろいろ変えようかなって今
すごい
やってます。
模様替え好き
そうですね、なんかね飽きちゃうんですよね同じことやってると。むしろそれってお客さんもそうだろうなって、僕が飽きてるってことはお客さんも絶対飽きるだろうしなって、なんか焦っちゃいますね、飽きられたくないって
すごいな。 いやー走り続ける。大丈夫ですか、疲れてないですか。
多分なんか、うん、もうなんか頭が多分止まんないんですよね。
もう天性の。
でも実際体走ったらすぐ行け、もう息切れしますけど。全然運動不足なん で、
そうなんです。
頭はめちゃくちゃ運動してますけど。
じゃあもう常にずっとこう考え続けてる感じなんですか、次は何にしようかなみたいな。
考えたくなくてももうなんか変な話、人と話しててもなんか、うん、2,3 個ぐらい頭で考えてることあるんですよね。
すごい、もうマルチタスク状態。さんまさんですね、それも。
ずっとなんか、うん、そういえばこの間のカスタードコシがどうだから、そしたらこうしたらああかなあかなとかでどんどんこう発生しながら、でもこっちで話しながらみたいな。
すごい。
でもこの頭の中でのそのなんか話すのが、あ、考えてるのが盛り上がっていくと、たまに目の前の人と話してるのを聞かなくなっちゃったりしてて、え、あれもう一回お願いしますみたいなことにはたまになっちゃったり
する。やばいですね。クリエイティブが止まらない。すごいな。いやでもなんかあの平子シェフがこんなにも新たなものを作り出している、なんかその背景が少し見えた気がします。
ありがとうございます。
ちなみにあのこれからの展開ついてってもうめっちゃ聞かれて、いや言えないことしかないよって感じだと思うんですけど、そうですよね。はい、なんかこんな感じで行きたいぜみたいな。
ちょっと早いかもな。ちょ
っと言えません。
ちょっとまあ4月ぐらいにビッグニュースというか、うん、はい、あるので、ちょっと本当は今わーって言いたいんですけど、僕の周りの大人たちが止めるので。
確かにいろいろ背負ってらっしゃるからね。平子シェフもね。わかりました。じゃあちょっと4月をみんな、
そうですね、ちょっと、
はい、楽しみに待ってという、
まあ、なんかまああのいろいろ動いてます。いろんなとこ、世界に向けてもそうですし、日本でもそうですし、結構目白押しな感じですね。
はい、目白押し。これからも目が離せない平子シェフのあのクリエーション楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は希代のヒットメーカー平子亮太さんに聞く愛されるブランド作りの秘訣後編をお送りしましたが、平子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
私今平子さんが作ったもので食べたいと思ってるものがあるんですけど、はい、あのブリワッサンって何ですか。
あれは、うん、もう驚きを約束しますね。
いいこと聞いちゃった。約束、はい、
めちゃくちゃハードル上げても、うん、本当に、うん、もうジャパニーズクロワッサンと言っていいような、日本の日本人シェフの、うん、あの技術力の結晶のクロワッサン。あのブリオッシュの生地で、
うんうん、
あのまあ、要するにクロワッサンにしてるんですよね。
めっちゃ難しそう、この巻くのが。
しかもまあ普通の、まあ、いわゆる普通のブリオッシュだったら全然そんな大変じゃないんですよ。でもうちのはやっぱり加水率もありながら、そうなのであれを巻くっていうので結構難しくて、あれは本当にもうあらゆるそのパン好きの方がこの間レセプションで食べられて、うん、もうそりゃそうだろうなってぐらいもう絶句してましたけど、
それはダコでいただけるんですかね。はい、
もう本当に最近も海外の方何人かをお招きして、はい、本当にすごいフーディーの方とかも、
はいはい、
これはなんだみたいな。
へー、
本当に軽くて結構もう口どけも良くて、軽かったらやっぱり水分がないから軽いってことって、
なるほどね、
エアリーになるん で、あの薄い膜の中で水分を保ってるっていうのが奇跡の生地だと思います。
どういうこと。今すぐ食べに走った。じゃあブリワさんはお茶の水と桜新町にもある
あります、
ダコで買えるということで、はい、みんな頑張って気合い入れて行列に並ぼうな。ありがとうございます。
じゃあ
ちょっとこれからも楽しみにしてるんで、またぜひ遊びに来てください。
はい、また呼んでください。
ありがとうございます。はい、 そして引き続きアジナフ音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフ音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフ音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。